さあ、それでは、賛美はそこまでにしたいと思います。今週の聖書の御言葉を朗読します。ルカによる福音書第2章の8節から20節です。朗読します。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上です。私今このルカによる福音書を礼拝の中で読み進めています。このルカによる福音書なんですが、福音書によっていろんな特徴があるわけですけれども、このルカの福音書にもあるいくつかの特色がありまして、その特色のうちの一つがですね、この福音書は非常に女性を重んじている書であるってよく言われるんですね。皆さん気づいたことありますかね。例えば、このルカの第8章にはですね、イエス様の伝道の働きの陰にあっていつもこう何人かの婦人たちがイエス様のそのチームに同行してですね、いろんな身の回りの世話をしていた、その働きを支えていたってことが記されているんですね。これ他の福音書には記されてないんです。またこれもやはり他の福音書にはないんですが、皆さんよくご存知のあのイエス様の足元に座ってじーっとイエス様の語る声にね耳を傾けていたって、あのマリア、そしてそのマリアのお姉さんであるマルタ、その話も、この書の10章に出てくるんですね。これも他の福音書には出てきません。まあ、他にも何か女性がいますが、これらの女性たちはみんなそれぞれ、まあ、大事な役割を果たしたわけで、まあ、信仰的な意味でも、まあ、男女関係なくですね、信仰の模範となりうるそういう女性でもあったと言っていいと思いますね。しかしそんな中でそのルカの福音書に出てくる女性の中でやはり何といっても際立っていると言ったらいいんでしょうかね。特別な、役割を果たし位置にいるのがイエス様のお母さんであるマリアという女性ではないかと思います。すでに皆さんと一緒に学んできましたが、このルカの福音書の第1章にはそのイエス様を産み育てたマリアへの受胎告知、子供が生まれるよってね、天使からね、その受胎告知の物語が記されていましたし、その後にはこのマリアが、同じように天使からお告げを受けてですねということですが、洗礼者ヨハネを身ごもったエリサベトと出会って喜び合った、その出来の記事もありましたよね。さらにそこにはその時マリアが歌った賛歌っていうのも一章の中に記されていたわけですよね。そしてこの第2章に今入ってるわけですけど、これはもういよいよイエス様がお生まれになったという物語がそれに続いて書かれてあるわけですね。前回のところからもずっと始まってますね。イエス様が生まれた、その時マリアはどうしたんだろうかってね、やっぱりマリアに目を留めるといろいろ気になるところではないかと思うんですが、面白いことにと言ったらいいのか不思議なことに言ったらいいのか分かりませんが、今日読んだこのイエス様の誕生の物語で最もそのスポットライトが当てられているのはマリアじゃないんですね。むしろ、マリアではなくてですね、 羊飼いたち、あと天使からお告げを受けたというこの羊飼いたちにスポットライトが当てられており、あるいはこの天使が羊飼いたちに現れて語った言葉とか、その賛美の言葉ですね、まあ、そこにスポットライトが当たっていると考えても間違いないと思うんですね。まあ、しかしだからといってマリアが登場していないわけじゃないわけで、この中に確かに登場しているわけで、マリアについて光が当てられている箇所、まあ、実は今日そこにご一緒に目を留めてみたいと思うんですね。19節ですね、もう一回読んでみますね。こう語られていました。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしている。皆さんどうでしょう、今までここ何度か読んできたことあると思うんですが、なんとなく心惹かれる箇所じゃないでしょうか ね。他の箇所はもちろんね、クリスマスの出来事ですから目は行くんですけど、こういうところになんとなく心惹かれるという人も意外に少なくはない、多いんじゃないかなって気がしますね。野宿していた羊飼いのところにイエスの誕生を告げる御使い天使のお告げがあったと、ね、羊飼いたちは天使の歌声を聞くと直ちにこう立ち上がってですね、さあベツレヘムに行こうとね、励まし合いながらそのベツレヘムに向かって行ったわけですよね。そしてそこに行くとマリアとヨセフがいて、そして天使が告げた通りに貝羽桶に寝かせられた幼子を見つけた。嬉しかったと思いますよね。この羊飼いたちはこの幼子について自分たちが天使から知らされたことを、まあ、周りの人々に熱心に語った、喜びを持って語ったんだと思いますね。そしてそこにはこう書かれている18節、聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。この不思議に思ったっていうのは、言葉は驚いたと訳すこともでき、むしろこの驚くっていうふうに訳す方が多い単語だと言われてますけれども、話を聞いた人々はみんな驚いちゃった。ってね、そんなバカなことがあるんだろうか、この目の前にいるね幼子が今生まれたてで、そしてね馬小屋、まあ、家畜小屋ですよね、の貝箱に寝かせられているこんな幼子が、そんなお方なんてね、とても信じられない。まあ、そんなことをみんなはこうお互いに話し合ったり ささやき合っていたのかもしれないんですね。それが驚いたってことで、不思議に思ったってことですよね。しかしそんな中でルカがひときわそういう人々の中にあってこう対象を際立たせているのがこのマリアなんですよね。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。この対象になんとなく心惹かれる、そういう場面ではないかと思うんですよね。この心に収めてって訳されている元々の言葉、ギリシャ語はですね、あるものを大事に守って他のものによって損なわれないように大事に守るという、そういう意味の言葉なんですね。まあ、私たちどうでしょう、そういう一生懸命守るべき大切なものがあるとすれば、当然そこに目を注ぎますよね、注目しますよね。知らんぷりしてそんなことはできませんから、そこに目を注ぎ見つめる、そういうことからあるものにじっと目を留めるという意味もこの単語にはある。目を留めるんです。皆さんが目を留めているものは何でしょうかね、普段ね。さらにそのようにじっと目を留め続けて見続けていると、当然そのことが記憶に残る、心の中に蓄えられて記憶に残るようになるわけです。はっきりとね、忘れなくなるということですね。ですからマリアはこれらのことをことごとく、これらの起こった出来事をことごとく心の中に あたかも宝物のようにこう積み重ねていったって、そういうふうに訳す人もいるんですね。この箇所ね、綺麗な美しい訳だと思いますよね。またもう一つ、思い巡らしていたって訳されている言葉、これはね、いろいろなものをつなぎ合わせるっていう意味の言葉。思い巡らすっていうのはいろんなことを考えるんですが、それを頭の中で心の中でつなぎ合わせていく作業だってことですね。私たちがものを考えるときに、実はいろんなものをつなぎ合わせて見ているんですよね。一見バラバラに思えていたものがじーっと考えていくと、思い巡らしていくとつながってくるんですよね。あ、ここにこんな意味があったんだってことが分かってくるってことですよね。そういう意味の言葉だってことですね。いろんなものを集めて照らし合わせて考えてみる、そうやってさまざまなものを合わせてみて、そこに思いを凝らしてみる、それがこの、ここに使われている言葉なんだ。 このマリアの姿は、まあ、クリスマスの出来事がここに記されているんですが、いろんなクリスマスの出来事の中にあって、非常に私たちの心を捉えるものだ、そう言えるんじゃないかと思うんですね。明らかにマリアはここであまり多くのことを語ってはいないわけです。思い巡らしている、黙っている。むしろここにはマリアの沈黙があると理解してもいいんじゃないかと思うんですね。まあ、今日のタイトルがそういう意味でマリアの沈黙なんですが、多くの人はそんなことあるかってね、いろいろささやき合っていた、あるいはおしゃべりしていた。そんな中でマリアだけはじーっとそれを思い巡らして沈黙していた。ある神学者は、これこそが私たちのクリスマスに一番欠けていることかもしれないって言ってますね。いや、実はクリスマスだけじゃなくて、私たちの日常生活の中においても欠けているということであるかもしれませんね。沈黙するということ。皆さんは神谷美恵子さんという方はご存知でしょうかね。もう亡くなっている方ですけど、精神科医で、そしてハンセン氏病の、施設でも、活躍していたという、その有名な方ですけども、何冊かの、本を書いていますが、この方が幼い頃にお父さんの仕事の転勤のためにスイスに渡った時のことがある本の中に書かれてありまして、そしてこの、小学生の頃だったそうですけども、神谷美恵子さんはスイスに渡ってジュネーブにある小さなスイス人の経営する小学校で、その時を過ごしたっていうんですね。非常に自由なジャン・ジャック・ルソーの、思想を元にした小学校だということで、非常に自由な伸び伸びとした教育をそこで受けた。面白いのはその学校の一つのモットーとしている教育の一つは沈黙っていう時間があったって言うんです。先生が沈黙って言うと、しばらくの時間みんな沈黙すると、10分とか15分ぐらいね、ずっと沈黙している。神谷美子さんには妹さんもいたそうで、妹さんは幼稚園に行ってたそうですけど、その幼稚園でもやっぱり沈黙が教えられてたって言うんですが、すごいですよね。日本の学校でね、こういう沈黙を子どもたちに教えているかどうかは詳しくは知らないんですけど、多分先生が黙れっていう時はね、大抵は子どもたちを黙らせて先生が喋るっていうね、そういうことのために言うことがほとんどじゃないかと思いますが、私たちの日常の生活の中で沈黙するということが大切にされている、このスイスではそういう教育がなされていたってことが書いてあるんですね。このことはまさしく私たちの信仰の世界においても言えることだと言えるんじゃないかと思うんですよね。私たちクリスチャンの生活の中において沈黙というのは本当に大切です。祈りにおいても礼拝においても大事なことです。ただ私たちは沈黙すると、黙ってるとどうなるかというと眠っちゃうんですよねそれは沈黙じゃないんです。神の前に静まるっていうことであって、神に集中していくことが沈黙ですけど、寝てしまうというのは集中ができてないということであって、それは沈黙じゃないわけですが、ただただ誰も喋っていなければいいかというと、私たちの礼拝、ここはね、もう大人の礼拝ですから、牧師が喋っているときに喋っている人はいませんが、たとえ口に出さないにしても心の中では常に喋り続けている、そういうことが実は多いんじゃないかと思いますよね。だからこそマリアの沈黙は実は私たちの心を捉える。ただしここでのマリアの沈黙っていうのは、黙ることで自分を守っているっていうことじゃないんです。私たち人間は時々やりますけど、かたくなになって口を閉じるってありますよね。しかしマリアの心はかたくななゆえにここで沈黙しているんじゃない、あるいは他人を拒否するために心を閉ざして黙っているのでもない。この沈黙はむしろ心を開いているところでの沈黙なんですね。同じ沈黙にも全然意味が違う、それはやっぱりしっかり私たちは見分けておく必要があると思いますね。さっきも見たようにマリアはこの時これらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていたわけです。自分の心の中にそれこそ宝物を積み重ねるように、この出来事を積み重ねていった。それは この時見たことだけじゃなくて、これまでのその天使が突然現れてね、子供が生まれますよと言ってくれたその受胎告知のその場面もあったでしょうし、その後エリザベトのところに行ってそのことを分かち合って共に喜んだ、歌を歌った、そういうこともあったでしょうね。そこの他の諸々の恵みの体験がこのマリアの心の中で積み重なっていった。ここでこれらの出来事と訳されている言葉、これもとっても大事な言葉で、この出来事と訳されている言葉は実際に起こった言葉っていう意味があるんです。実際に起こった言葉、この言葉の中に中には言葉っていう意味と起こった出来事ね、両方、事柄と言葉と事柄の両方の意味が含まれている、そういう、言語だって言われてるんですね。つまりマリアはこれらの言葉と出来事を全て心に収めて思い巡らしていたと訳してもいい。さっきも言いましたが、思い巡らすっていうのはそれをこう綴り合わせるっていうことなんですね。天使が告げた通り、受胎から始まって自分が子供を産むところまで至ってきた。一方で不思議なことに、会話を受けに自分の子供を寝かせなければならないような事態も起こった。これ全て思いがけないことなんですよね。自分が思い描いていた人生とは全く異なった歩みであったと言ってもいいかもしれない。そこに羊飼いたちが告げる言葉をさらに聞かされた。やってきてね、天使がこう言ってたんですよってね。もうある意味で沈黙してただ思い巡らすしかないんです。人間の頭で何が起こってるのかさっぱりわからないっていう、そういう状況だったと思うんですね。ただその時マリアはじっと沈黙してそれを思い巡らしていた。この時マリアは神の言葉と出来事を共にこう綴り合わせて、御心がどこにあるのかっていうことを尋ね求めていたってことですね。そういう時間をじっくり過ごしていた。そのようにして日々を歩んでいたと言ってもいいかもしれませんね。信仰というのは神の言葉を聞きながら自分たちが見ている事実をその中で思い合わせて考えて受け止めていくことなんです。そういう意味で考えれば、信仰っていうのは非常に考え深いものなんですね。考えのない信仰というのはありえません、あるいは深まりません。ただしその考えっていうのは、まあ、時々私たちはそういうことに陥りますけど、一つのことだけをじっと考えてそれだけを思ってるっていう、そういうことじゃないんですね。ここで言われてるのは思い合わせることですから、いろんなことが起こるんです。そのいろんなことをこう思い合わせていく、それが信仰において大事なことで、例えば今現在辛くね、悲しい、そういう体験をしている人がいる、ね、あるいは5年も10年も前のことがずっと気になってね、もうとにかく今でも囚われて解放されないという人もいるかもしれない、ね、家庭の中に重い病気の、家族が突然ね起こった、そのことの頭がいっぱいということもあるかもしれませんが、なんでねこんなひどいことが起こりながら神がいるなんて言えるんだろうかってね、まあ、私たちはそういう疑問を浮かぶこともあると思うんですよね。いくらでも私たちはそういう理由を見つけることはできる。しかし信仰はその一つのことだけを見ていないってことです。いろんなことがあるわけで、そのことを全部合わせて思い合わせる、それがここで言われているこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていたっていうことだ。ここには書いてありませんが、間違いなく言えることは、マリアはこの後の出来事の中でも、この後の人生の中でも思い巡らし続けていたに違いない。この時生まれたイエス様が成長していきますよね。12歳の頃に起こった出来事なんかも記されてますよね。父親としても 母親としてもですね、育ってくる息子の言動の意味がよくわからないようなこともあるわけです。まして30歳からイエス様は伝道の生涯にでなされましたが、その時家族みんなはつまずいたんです。最初はね、イエスが何言ってるかよく分かんない、何やってるかその意味もよく分かんない、母親としては何とも情けないというかね、なんとか愚かな母親だなと言われてもしょうがないような状況も時にはあったかもしれない。しかしマリアはそのことも含めて全てを思い巡らしていた。おそらく一生の間マリアは思い巡らす生活を続けていたに違いない。そしてこの思い巡らすマリアの姿が後に 教会の中で多くの人々の心を捉えるようになって、実はここに黙想っていうものの典型があるんですね。原型と言ってもいいかもしれませんね。黙想、沈黙して思いを集中すること。あ、英語ではよくメディテーションって言われますけど、カトリック教会の修道院はね、こういう黙想を大切にしてきたと言われてますね。もちろんカトリック、プロテスタントの教会でも引き継がれてきているわけですけど、語るってことも とても大事なことなんですが、それとともに神の前に沈黙すること、神の言葉を思い巡らすことがとても大事だっていう、そういうことはもう最初からこの聖書の中に記されているってことですよね。ある神学者は1時間でも2時間でもただただ黙って、歩いたりですね、あるいは座ったままで長い黙想の時間を過ごすって書いてますね。そしてその神学者は学生たち、将来牧師になろうという学生たちに説教の作り方を教えるときにも一切議論をやめて、これから、それこそ20分でも30分でも1時間でもね、沈黙の時間を持とうと、その説教を作るときにですよ、沈黙の時間を持とうと、そういうふうに沈黙させることを教えるっていうんですよね。皆さんと一緒にもうだいぶ前になりますね、暗唱聖句を始めましたけど、2番目にやった暗唱聖句、詩編の第一編というところにこういう御言葉がありました。2節、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。さあ、このね、口ずさむというこの言葉が、これ具体的なイメージで説明すると、牛のように反芻するという意味の言葉なんですね。皆さん反芻知ってますよね。牛は一回食べたものを胃の中にこう入れるわけですが、もう一回胃からこう戻してね、そしてまたじっくり噛んでまた飲み込む、さらにまた戻して、そしてまた噛んで飲み込む、要するにその食べたものの栄養素っていうのは全部吸収しきっていくという、そういう作業ですよね。何度も何度も繰り返す作業ですね。それが反芻。神様の言葉を一回聞いただけっていうんじゃなくて、牛が一度腹に入れたものを何度でも取り出しては神味わうように、神の言葉をじっくり味わい続ける、噛み続ける。そして3節にはこうあります。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることは全て繁栄を生み出す。神の言葉をそうやって反芻している人は、流れのほとりに植えられた木のように潤い、育ち、実を結んで繁栄するんだ。神様の言葉をただただこのように反芻している人が、やがて気がつくことは、自分が神様の命の流れのほとりに立っている、いやむしろ立たされているということに、そういう自分に気づく、捉えられている、そういう意味で神の命の流れの中に自分は捉えられているという、そういうことに気づく。自分が必死になって掴んでるんじゃないんです。自分で立とうとするんじゃないんですね。自分はただ神の御言葉を反芻することに集中している。またこれは自分で全てを見なければ承服しない、承知しないということでもないんです。私たちが知ることっていうのはいつも断片でしかありません。しかし神様の御言葉を思い巡らしていくときに、私たちが知るようになるのは、自分が捕まえるんじゃなくて、実は神様によって捕まえられている、神様によって捕らえられている、そういう意味で守られている、支えられている、そういう自分に気づくときに、全てが分からなくても安心することができる。それは御言葉に集中し、御言葉を反芻する、そこに私たちが徹していくときに、神様が起こしてくださる恵みの御業だと言っていいんじゃないかと思うんですね。黙想とはそういう流れの中に立つこと、そして与えられている限りの知恵を持って、神の救いの歴史、救いの御業に心を止めていく、御言葉に心を止めていく。天地創造の時以来、神様は聖書を通して豊かにその御業を語り続けています。この聖書の中には、神の御業が全て私たちに必要な意味文という意味では全て書かれてあるわけですよね。その天地創造から世の終わりに至るまでの神の恵みの御業について、 その神の知恵の言葉に耳を傾けながら、そこに聞こえてくるものに心を注いでいくときに、実は私たちが自分で自分を支えているんじゃなくて、自分が体も含めて心も含めてね、実は支えられているんだっていうことに気づき始める。皆さん、これが大事なんです。信仰ってそういうものなんです。その境地ってちょっとこう、なんていうかね、なかなかそこに至らないってなっちゃうかもしれませんが、誰でもが本当は気づかされるってことはずなんですね。御言葉に集中している。分かってないっていうのは御言葉に集中できてないってことです。単純に言えば、ドイツの神学者で第二次世界大戦に殉教した神学者、有名な神学者にデートリヒ・ボンヘッファーって人がいますけども、このボンヘッファーは黙想というのを本当に重んじた現代神学者の一人だって言われてるんですね。彼は牧師の卵を養成する養成所の所長をしていたんですが、その研修生たちに神の言葉に自分の全身を晒すような黙想を教えた、要求した。全身を晒すような黙想ですね。だいたい若い牧師っていうのはそうですが、聖書の言葉が与えられるとすぐに仲介書を持ってきてね、集めてね、で勉強し始めるんです。それも必要なことなんですけど、例えばギリシャ語はどういう意味だとかね、そこに書いてある神学的な問題は何があるんだろうとかね、そういうことを勉強してしまう、頭を使っちゃうんですね。調べたくなる。だけどボンヘッファーはそんなことは全く神学生たちに要求しなかった。ドイツ語の聖書のままじゃいいじゃないか、余計な参考書はいらない、まずは自分で読みなさい、自分でその御言葉を何度も味わいなさい、自分は何かをするんじゃなくて、何も語らず何もせず、まず神の働き、神の語りかけに耳を傾けてごらんなさいっていうことを教えたんだって。必ずそうすれば主の御声が聞こえてくる、御言葉が聞こえてくる。でもこれは学生たちにとっては一番難しいことだったって、なかなかできない。しかし後に戦争が終わってたかと思うんですが、ボンフェッファー先生から教えられた一番素晴らしいことは実はこれだったって答える人がたくさんいるんです。確かにそれは素晴らしいはずなんです。そういうことを通して初めて私たちは解き放たれるから、解放されるんです。そうでないと私たちは自分でどんなにがむしゃらにやってみても解放されないんです。だからイライラしてみたり落ち込んでみたり、上がったり下がったり忙しいのは解放されてない。それはなぜか、主の前に沈黙できていない、黙想できていない、集中できていない。それは自分の力で自分を何とかしようとするから焦るわけですよ、できないのにね。でも主に集中していくときに、主の御言葉がそこに御霊によって働いて私たちを解放するんです。私たちは解放されるんです。そのようにして神の恵みの中で私たちは初めて解放されるんだということを私はしっかり受け止めておきたいと思います。今日はこのイエス様の誕生の出来事から、特にマリアのこの19節ですか、そこに目を留めているわけですが、マリアはこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしていた。この言葉について昔からよく言われてきたことを最後に皆さんにちょっとお話しして終わりたいと思うんですが、それは何、どういうことが言われてきたかというと、一体クリスマスの物語は誰がどのようにして語り伝えたのか。皆さん疑問に思ったことありませんか。ここにルカが、ね、書いてますけど、ルカが体験した物語じゃないんですよね。どこでルカはこれを聞いたんだろうか、どこでこの資料を、ね、集めたんだろうか、もともとは誰が、ね、語ったんだろうか。そもそもマリアの、ね、受胎告知なんていうのは当然マリアしか知らないわけですから、マリアに違いないっていうことが分かりますよね。マリアであったに違いない。他の人は忘れても、マリアは決して忘れることはなかった。なぜなら全てを心に収めていた。心の中にこのことを宝物のように積み重ね続けていたからです。そして繰り返し繰り返しこれを反芻し続けていた。それほどのその大切さを持って、この神の言葉と神の言葉の出来事を彼女は心に蓄え続けていた。忘れるわけもないってことです。そして大きな喜びを持って確信を持ってこのことを人々に語って聞かせたに違いない。 おそらくこのルカの福音書を書いたルカ自身も直接マリアからこの思い出話を聞いてね、今私たちが読んでる1章2章のあたりは特にこのマリアから聞いて書き留めたことではないかと考えても間違ってないと思いますね。ルカはここにマリアの語った記憶とその黙想について書き記すことによって、自分が一体何に基づいてこのクリスマスの恵みの物語を書き綴ったかということを、まあ、それとなくここにちゃんと、明らかにしていると言ってもいいかもしれません。まあ、ともかく私たちもこのマリアのように神の御前に沈黙し、主イエスの御言葉に耳を傾け、出来事を全て心に収め、思い巡らし、綴り合わせていく、そういうことを続けていきたいと思いますね。そしてイエス様の出来事をマリアのように本当に喜びを持って述べ伝え語り続けていく、そういう物語でありたいと祈ります。